アップルが間もなくアプリによる個人情報収集を制限すべく iPhone などに搭載される iOS にアプリトラッキング透明性機能を追加します。これによってユーザーやアプリ運営企業、広告市場にどのようなインパクトがもたらされるのか、今回はアプリ運営企業の立場から教育系アプリ開発に携わる ODK ソリューションズのエンジニア滝川陽介さんに解説いただきます。滝川さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、アップルが間もなく iOS に追加するというアプリトラッキング透明性機能、どういう機能でしょうか？
はい、こちらですけれども、iOS の方にある IDFA というデバイスを識別する広告識別子がございますけれども、こちらを取得する際にですね、アプリごとに許可を取らなければならないと。こういう仕組みを導入するということが、今回の発表になります。デバイスの広告識別子 IDFA といいますのは、iPhone のデバイス端末を1位に識別する ID になっておりまして、個人情報は含まれていないんですけれども、個人が持っている iPhone 端末を特定するとこういう識別子になっております。 iOS13 まではユーザーの許可なくですね、デフォルトで取得することが可能であったんですけれども、 iOS14 になってからはユーザーの許可を得なければ取得できないというような形で仕様が変わるというものでございます。
これによってアプリによる個人情報収集を制限しようとしているとのことなんですけれども、その背景にはアップルにどのようなことがあったんでしょうか？
はい、近年ですね、ヨーロッパでも個人情報の取り扱いが非常に厳しくなってきております。 GDPR と非常に罰金が高くなってきていまして、その流れを組んで今回このような仕組みを導入するということになったと考えられております。日本でもやはりマイナンバーが導入されたりですとか、個人情報について非常に高い関心がありますので、広告識別子についてもおそらくユーザーの方は許可を求められても許可しないということが考えられます。
そうしたアップルの動きに対して Facebook の反発など、アプリの運営会社からっていうのは、どういう反応っていうのが業界では聞かれているんでしょうか？
Facebook につきましても、同社が展開する Facebook オーディエンスネットワークというサービスの収益性を大きく損なうという形で、Apple を非難しているところがございます。そういった周りの声もあって、iOS14 から搭載する予定であった今回の機能ですけれども、こちらを iOS14.5 から、搭載するという形で、2021年の初頭まで延期するということが発表されております。その間ですね、パブリッシャーは自身のサービスの中でお客様の IDFA を取得するためのオプトインのフローですね、しっかりと考えて、また検証した上で導入できるようにという準備期間が設けられたという形です。
それほど準備期間が設けられたということは、それほどアプリの運営会社にとってインパクトがあるからということだと思うんですけれども、今回のアップルによるアプリトラッキング透明性機能というのが追加されると、アプリの運営会社には今後どのような影響というのが考えられるでしょうか？
IDFA の取得が困難になりますので、いくつか影響がございます。大きく3つありまして、まずリエンゲージメント配信というものが IDFA が取得できないため、ターゲティングがなかなかできなくて、アプリに戻ってきてもらうことができなくなると。あとは新規ユーザーの獲得効率の低下が考えられます。こちらは IDFA を活用しまして、アプリに興味がありそうなユーザーをターゲティング配信するということが難しくなりますので、広告配信の最適化というものが難しくなってきまして、場合によっては新規ユーザーの獲得効率というものが低下いたします。あとはトラッキングをしたりですとか、特に分析を主に行っておられる企業様につきましては、やっぱりアナリティクス精度が落ちるということが想定されますので、IDFA の使用を許可しないということになりますと、分析結果がこれまでの傾向と変わる可能性というものが考えられます。
なるほど。この準備期間の間にアプリの運営会社は今どのような対応に迫られているんでしょうか？
はい、配信できるターゲティング広告が減りますので、広告主はリエンゲージメントがあったユーザーに対して見直しが必要になると考えています。ユーザーにトラッキングをすることについて説明をして、適切に許可を得られるようにアプローチをすると という必要があるかと思います。ただ単にトラッキングしますよろしいですかだと一般のユーザー様はなかなか許可しないということが考えられますので、いかに自分たちが自社のサービスにどのように活用してどのようにユーザーにメリットがあるとかというところをきちんと説明をして同意を得ると、そういうフォトインのフローを検討するというのが求められていると思います。
今回のそのアップルの動き、個人情報を保護するという方法だと思うので、 iPhone など iOS のユーザーにとってはとてもいいことが多いのかなというふうに思うんですけれども、ユーザーにとってはどのような体験の変化みたいなものが生じるんでしょうか。
IDFA を取得許可するかしないかに限らずですね、機能を制限するということは禁止されておりますので、アプリを使用するユーザーの体験自体は変わらないと考えています。ただ IDFA を収集して広告が最適化されていたものがこれからは情報提供しないことによって広告が最適化されませんので、より自分の思考とは外れた広告を目にする機会が多くなるかなと考えています。これまでは IDFA を異なる会社間でも共有するということができたんですけれども、こちらもユーザーの許可がないとできないということになりましたので、例えば自分が興味がある商品を広告をクリックしたとタップしたという時にですね、類似商品が今後広告に上がってくる可能性というのがどんどん上がってくるんですけれども、その情報を一切広告会社の方に提供しないということになりますので、全く自分が興味がない商品の広告というものを目にする機会が増えると考えています。
そうすると、広告認識企業をはじめとする広告市場のインパクトというのは非常に大きいんだろうなと思うんですけれども、広告認識企業は今後消費者に対して行うアプローチ、ここにも変化が求められるんじゃないでしょうか。
そうですね、今後は、その企業間での IDFA の共有というところもユーザーの許可が必要になってまいりますので、メディアは自分のサービスを持ってで、その中でお客様の情報を収集するという方向に進んでいく必要があると考えています。今、Facebook などはお客様の情報、ユーザー情報というものを自分たちのサービスの中で取得をしていますので、問題ないんですけれども、これから新しくスタートアップという企業ですとか、新しいサービスにつきましては、ユーザーの情報を取得するというところが非常に困難になっていき、大手にどんどん情報が集約されていくというような方向に進んでいくと思われます。
そうするとアプリ運営企業としては特にスタートアップで広告収入にある程度頼っていたというところもあるかなと思うんですけども、アプリの運営自体が立ち行かなくなってしまうアプリ企業というのも出てくるのではないでしょうか。
そうですね、非常に大きな影響を受けるとには思います。
今後今回のアップルの動きにまつわるこの議論というのはどのような方向に収束していくと秋葉さん思われますか。
はい、プライバシー保護の流れというものはこれからも続いていくと思いますので、どんどんそういったユーザーの情報を取得するというのがなかなか難しくなってくるだろうなと思っています。メディアはやはり自分たちでサービスを立ち上げて、その中でお客様の情報を収集して、そこからビジネスを展開していくというところが求められると考えております。
なるほど。というわけで今回は、Apple は間もなく iOS に搭載するというアプリトラッキング機能透明性について、ODK ソリューションズのエンジニア滝川陽介さんにお話を伺いました。滝川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。